バスケトークラジオ。
はい、皆さんお久しぶりでございます。第280回目のバスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
文吉です。
文吉どうもお久しぶりです。
お久しぶりです、
リスナーの皆さんもお久しぶりでございます。こんばんは。いやー、長いこと空いたね。
そうですね、
申し訳ありませんでした。ね、ちょっとバタバタしてまして、今日ね、実は育英高校でね、講演がありましてね、その僕の友達がね、講演をしたので、はい、それのお手伝いといいますかね、ちょっといろんなもの、制作物作るようなことがあって、それを今日発表してきたわけなんですけれども、ちょっと遅くなって、遅くというか、配信、はい、収録することがちょっとなかなかできなくて、コメントになってしまいました、申し訳ありませんでした。
はい、
僕のせいです。いつも文吉はね、何回もね、やりましょうやりましょうってこう声かけてくれてたのにね、ちょっとお断りしてしまうような形になって、申し訳ありませんでした、はい、ということを冒頭言い訳しておいてですね、今日も楽しくバスケットオークラジオやっていきたいと思うんですけれども、
はいはい、
今日はね、ずっと気になっていたモンビーでございますよ。 B、
はい、
聞かせてよ、ね、もういろいろ、まあね、もちろん終わっちゃったんだけど、人も動いてるし、うん、
そうですね、終わったことでまたいろんな話題が出てきてまして、まずファイナルですよね。
そうだな、そっから行こう。
はい、アルバルク東京対千葉ジェッツ、
うん、
これ結構いろんなところでアンケートみたいなのもやっていて、どちらが勝つでしょうかとか、下馬評はやっぱ千葉の方が高かったんですよね。
ほうほうほう、
まさに乗ってるっていう感じですし、外も中も隙がないというか、今までの戦いぶり見てても千葉の方が勢いがあるっていうところでですね、皆さん千葉を予想してる方も多かったんじゃないかとは思うんですけれども、
そうですね、
決勝まで勝ち上がり方っていうところも結構対照的だったんですけどね。アルバルクは、セミファイナルで、シーホース三河と、
そうですね、
結果だけ見ると2勝0敗なんですけど、2試合ともオーバータイム、そういう中での勝ち上がりという、
激戦だよね。
そうですね、
2試合ともオーバータイム、すごいな。
そんな中でどう戦うかっていう話だったんですけど、ハイスコアだったら千葉、ロースコアだったらアルバルクじゃないかと、で結果ロースコアでアルバルクが勝つというですね。
なるほど、
やっぱりね、すごかったですね。本当に一発勝負っていうことで、多分いろんな駆け引き、どういくかっていうのがね、あったんだと思うんですけど、結論言うと、やっぱディフェンスで富樫選手をうまく封じたアルバルクが勝ったっていうような、
どういう封じ方だったの？
まずミスマッチ、要は富樫選手のところに、代わる代わるディフェンスはついてましたけど、場合によっては田中大輝選手がついたりとかですね。だから富樫選手のやっぱりこうピックアンドロールからのスリーポイント、確かこれがゼロだった気がするんですよね。
マジか、ここへ来て、
あれ1本ぐらい入ったかもしれないですけど、ゼロか1だったはずなんです、
でもそんな確率だったんだ、
だからいつも点取れるところでうまく点が取れないと、でちょっとここのところずっと活躍してた、実際木川選手になってる千葉のマイケル・パーカー選手は、他の試合も通して大体同じような活躍をずっとしてたんですけど、ただ一種の得点技になっていた富樫選手のところで、ファイナルの時はやっぱり点が取れなかったっていう、要は試合によっては20何点取ってるような、ね、富樫選手はそういう流れだったりもするんですけども、やっぱりここのところで、千葉にこうお箱のパターンを作らせなかったというか、それが大きかったんじゃないかなと思います。
乗り切れなかったんだろうな、なんかあれあれという感じで、でもそれがね、
あとは田中大輝選手がやっぱりね、かなりオフェンスでいい感じで機能してきましたよね。
そうやんな、馴染んできたね。
やっぱ代表の時にちょっと調子悪かったんですけど、代表終わったあたりからチームに戻ってから、すごく積極的に、攻めるようになって、
伸び伸びするようになってきたのかな。 な。
そうですね、うんうん、パス探してダメだったら1対1行くとかじゃなくて逆で、
うんうんうん
うん、だからやっぱもう行けるところはどんどん行くっていう、
うん
うん、やっぱり得点能力の高さっていうところがちゃんと際立ってきたっていうのがありますね。
ちらっと見ただけなんだけど20点ぐらい取ってたん？
そのぐらい取ってたかもしれないですね。
ちょっと待って調べよう。よいしょ。あ、15得点5アシスト。
うん。
うんうんうんうんうん。あ、MVP だったもんな。いやー、
そうですね。
ちょっとすごいな。
あとやっぱり外国人選手が、
うん、
まあ私もラジオの中では、うん、あの千葉 の, そのマイケル・パーカーとか、うんまあ、結構そっちの話題多く出してましたけど、
うんうんうん、
やっぱりシーズン通してずっと、うん、アルバルクのゴール下を、まあ、守護神みたいな形で守ってたアレックス・カーク、
うんうん、
2メートル17センチありますしね、
まあ、一番でかいんでしょ。
アルバルクで一番でかいと思うんですけど、
うん、
まあとにかく安定してますよね。
ずっと見てたんですか？
そうちょっと飛ばしちゃったとこもありましたけど、
うんうんうん
うん、あとは終わった時 の, あのキャプテンの正中選手のインタビューがまた素晴らしかった
です。あ、ちょっと LINE にもね、大吉が、はい、あの正中選手のコメントが素晴らしいっていうことで、う
ん、やっぱりインタビューは出なくちゃいけないなって。
どんなこと言ってたの？
いやもう本当に、うん、チームとしてっていうところをすごくこう、
うんうん、
前に出してましたし、やっぱりコメントそのものがすごくしっかりしてるというか、前から考えてたんじゃないかなってぐらい、
うん、
ちゃんとしたコメントだったんですよね。
なるほど、まあ、兵庫出身のね宝ですから。
そうですね、プレイタイムが今年はあんまりなかったんですけどね。
あ、そうなんです
か。まあでも本当に
ファイナルは出てきてたの？
最後にちょっとだけ出たって感じだったと思うんですよね。もう何十秒とか1分とか、多分そんなもんだったと思いますよ、ファイナルは。
まあベテランを超えた域まで来たんかな、もうちょっと、30後半ですよね。
そうですね、ただ今回のファイナルはそうでしたけど、シーズン通してではスタメンの時もありましたしね、
うん、ああそうなんだそうなんだ。
まあその時調子のいい選手をやっぱり使うっていうスタンスだったんじゃないかなとは思います。
なるほど。
ただね、
うん、
残念なのは、
うん、
やっぱねファンが少ない、アルバルクは。やっぱり、
あ、前も言ってたね、うちも。
だってプレーオフファイナル、プレーオフ、なんだっけ、セミファイナルの時なんて、うん、まあ、要はアルバルクのホームでやってたわけですけど、
うん、
まあ、立川ですかね、
うんうんうん、
1600人しか入らなかったらしいですよ。
マジで？
やっぱりね、
しかもこの舞台で、
うん、いろいろ仕組みがおかしいんですよね。やっぱりそのホームは立川タッピーっていうところのアリーナ、新しいアリーナ使ってるんですけど、でも、この前、お膝元の渋谷区役所に表敬訪問に行ってまいりましたっつって、ホームタウンいつから渋谷になったんだよみたいなところもありましたしね。渋谷サンロッカーズがあるのになんでホームタウン渋谷区に表敬訪問してんだろうなんて思いましたしね、優勝報告。
なんかブレてんな、
なんか変ですよ。
なんかブレてんな、ここ。なんなのこの当てつけみたいな感じ。なんかあるんかな、アルバルクとサンロッカーズ。疑っちゃうわ。
サンロッカーズとの間のというよりは、とにかく多分本当に立地がなんとかならないものを、まあこんなこと言っちゃあれですけど、トヨタマネーとかいろんなものでこうなんとか、やっぱアルバルクがこう B1 にいないと日本のバスケがおかしくなるとかな、まあなんかそういう変な力が働いて、無理やりなんとかこうバラバラだけどもうここを一応ホームタウンってことにしちゃえとか、
なんだその
強引さ、後で帰りゃいいよみたいな、なんかそんな流れがあるんじゃないかなと。
ちょっと斜めの見方しちゃうよね。
そうですね。
なるほど。
で実際に、 ちょっと話が飛んでしまうんですけど、この前、うんうん、マスコットの投票があったんですよね、
うんうんうんうん、
人気投票とか、
うん
うん、あれ1位がジャンボくんだったんですよね、表彰されてましたけど、
ジャンボくんなんだったんや、ははは、あのゾウさんのマークの、
そうです、
マークじゃない、まあ、
投票みたいなの感じなんで、なのに、
うん、
なぜか2位に、うん、アルバルクのルークが入ってたんですよ。
え
ホームでセミファイナルの時に1600人ぐらいしかお客さんが分からないチームのマスコットがなんで2位になるんだろうなと思いましてね。
ああそうか、
その辺のところもちょっとよく分からないなっていうのが、うん、まあ、ルークが可愛いから、まあ、なんかね誰か投票した人が多かったとか、うん、そういう可能性もゼロではないんですけどね。
お不思議だね。なんか
で3位が、沖縄のゴーディ
ー、うん、ゴーディーね。
で4位に栃木の、ブレッキー、
ブレッキー、う
ん、で5位に京都のハンニャリンが入ったんですよね、確か。
そうか、俺ハンニャリンもっと上かなと思ったけどな。
いや私もね、実は2位がハンニャリンだと思ってたんですよ。だからルークなんて絶対ファンは少ないから絶対そんな上いかないだろうなと思ったら、ルークが2位で、
えやっぱりこうねえモン吉こうキャラクター結構見るじゃない。
はい、
その人から見てもちょっと不自然、は
い、いやルーク自体は、うん、まあ確かにあの眠そうな目がいいとか、
うんうんうん、
まあ、ゆるキャラっぽくて、
うん、
まあ、人気があってもおかしくないんですけど、うん、ただそのアルバルク自体の認知が低いのに、
う
ん、なんでこんなにっていうところがちょっと引っかかりますけどね、うん、ただこれは実際に本当の票数がやっぱり公表されてるので、
うんうんうん
うん、うん、まあ別にファンがみんなでやろうなんて形で一斉にバーって投票すればね、
うんうん、
もちろんそういったこともあり得るので、
うん
うん、まあちょっとね、
うん、
まあ不正とかそういうことでは全然ないと思うんですけど、うん、不思議だなと思います、
ね、不思議だなっていうね、
はい、
いやね、でも社内の宣伝とかって言ったらすごいんじゃない、トヨタですから、
まあ、そういうのもあるのかもしれないです
ね社内でこうルークを応援しようキャンペーンみたいなのちょっと会社でやってごらんよ、すごいことになるんじゃないの、人数が。
そうかもしれないです ね
もしかしたらそうかもよ、うん、
であともう一つ、うんうんうん、こっちは本当にきな臭いと結構あの記事でもいっぱい上がってる話があって、
何やに、
まあ、新人王が、うん、まあ、決定されたわけですよ、
ほう
アルバルクの馬場選手に、
ほう、
まあ、馬場選手本人は全く悪くないし、
うん、
当然日本代表には選ばれてるし、
うんうん
うんうん、それはそれでいいんですけども、
うんうん、
ただ今季の半分ぐらいを試合欠場してるわけですよ、怪我で。
うーん、なるほど。
で一方で、
うん、
京都の伊藤選手っていうのが、
うんうん、
もう数字としては素晴らしいんですよね、ほぼ全試合フル出場、あ、フルじゃないや、スタメンで、
うん、
うん、まあ、ポイントガードが他にいないからっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうん、
他のチーム出てっちゃって、
うんうんうん、
だからいきなりルーキーでいきなりスタメンだったんですけどね、
お
ー、もうアシスト数とかもランキングに入ってるし、
うん、
全体のもうとにかくすごい活躍をしてるんですよ、
うん、
だからどう考えてももう出てる試合数にしても数字にしても、うん、伊藤選手の方が明らかに上だっていう、
なるほど、なんだろうそれ、
うんうんうんうん、でこれは実は、うん、その、うん、なんていうんだ、そのマスコットとかは本当にファンの投票なんですけど、うん、SNS とかの、
うん、
そういう新人王とか、うん、あとベスト5とかよくあるじゃないですか、
うんうん、
あれはメディア投票みたいなんですよね、いわゆる。だから結局、
うん、
関東の方の人たちは結局伊藤選手の動き見たことないし、
うんうんうん
うん、とか、まあ、とりあえずバブにしときゃいいんじゃないとかまあ有名なんでね、なんかそういう変な偏りで入っちゃった可能性も、
なるほど、
うん、別にただそういうルールのもとでやっててルール違反じゃないので、
うんうんうん、
別に悪いことでも何でもないんですけど、
うん、
ただ一番最初と途中ずっと怪我で抜けてて最後にまた目立っちゃったから、
うん、
そこで結局やっぱり馬場じゃんみたいな感じになって、
なるほどね、
なっちゃった可能性があるだけに、
うん、
ちょっと今回は、
うん、
すごいね、京都の、
うん、
ハンナリーズの、うん、その、なんていうのかな、社員の人たちとかはすごく悔しがってたみたいですし、結構ファンとかも相当、アルバルクファンとか、あと、 京都ファン以外の人たちも、うん、結構詳しく見てる人はみんななんでなんでっていうような、だから多分これから日本を背負ってた翼場選手に何か箔をつけたくて、
うんうん、
まあ正直言うとちょっと本当は伊藤の方がいいかもしれないけどここは馬場にしとくかみたいなね、なんかそういう風な流れになったんじゃないのかなっていう気がちょっとしてならないんですよね。
なるほど。いや、うん、やっぱりさ、その数字がやっぱ出てるからね。
そうなんですよ。
こっちはね、ちょっとキャラクターの話とは全然わけが違ってて。
そうなんですよね。
やっぱりね、はっきり数字が出てるから、そこはね、ちょっと納得しない人って、僕気持ちが正直すごくは、これはね、もう冒頭にね、モン吉が言ってくれたみたいに、馬場選手がどうこうじゃないよ、絶対に。ここはね、うん、リスナーさんも勘違いしてほしくない。馬場選手は何も悪くないわけで。うん、でもね、なんかこう数字が出てるから、ここは、その、うん、京都の気持ちわかるね。
だから、ちょっとこう、そのメディアの人たちというかね、その多分指定された、うん、しかもそのそんなに50も100もいる人たちじゃない人数での票らしいんですけども、その人たちのその感覚っていうところがですね、
うんうん
うんうん、ちょっとこう浅いというか、もうちょっとここは真剣に決めないとあかんかったんじゃないの、普通ここまでこんな文句出ないはずなんですよ。だからちょっとね、
うん、
そこはねダメだったなって感じますよ ね、
そうね。でもさ、その、はい、うん、もうちょっと柔軟に見ればさ、 B 始まったばっかりで、はい、いろいろなこうね、不手際じゃないな、なんと言いますか、上手にこと運ぶことがまだね難しい未経験なところっていっぱいあるわけじゃないですか。
それに、まあ、正直そうですよ ね、
ね、トライ していくっていうのはすごい大事なことで、で、うん、そこでこういうねやっぱミスが起こってくるじゃないですか、
はい、
ミスと言い切るのはちょっとどうかと思うんだけど、やっぱりこんな不整合があって、うん、それから大切なファンの皆さんからまあ、苦情が来たりっていうの、まあ、これに限らずいっぱいあると思うんですけど、僕ね、うん、ぜひ B の、ね、運営してはる方にね、なんか届くなら言っときたいなと思うのはね、これ何のケースでも一緒ですよ。この MVP 選ぶことだけに関わらず、やっぱりね、しっかりした苦情受付窓口、これですよ、うん、ここが上に話をしっかりこう持っていくと。で、うん、月に1回か1シーズンに1回か知らないですけど、やっぱりこの、うん、今そのソーシャルメディアとかでいっぱいねこう世間の反応って見えるわけじゃないですか、
うん、
でその大きい順に反応のあった順にこう議題に上がっていくような、そういうシステムがやっぱりあるとより良くなっていくんじゃないかなと思うんですよね。
あとはその投票に関してだったら、
うんうん
う
ん、
もう一票一票重く感じ取ってもらうために、うん、どこの誰がその票を入れるのに参加してるのかってことぐらいは分かるようにするとか、海外なんか割とそこは思いっきり公表してたりとかするらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
だからやっぱりそういう風にしてもいいんじゃないかとかね、うんうんうん、まあ、またそういう今回のことをきっかけにいろいろ変わっていくところもあるんでしょうけど。
そうだね。うん、
で話をちょっと戻すと、
はい、どうぞ。
そのキャラクターの投票、
うん、
あったじゃないですか、
うんうん、
なんか1位から10位まではなんかこう載ってたんですよ、
うん、
でそれ以降は載ってなくて、
うんうんうん、
でなんかいろいろツイッターにランキング入りしなくて、
うん、
落ち込んでる、
うん、
大阪エベッサの毎度くんとか言ってなんかベンチに座って落ち込んでる写真がねこうツイッターに上がってたりとか、結構いろいろ面白いのがいっぱい出てたんですけど、
うんうんうん、
ただその後ろの順位がほとんど分かってなくて公表されてなくて、
うんうん、
だけどビリの32位だけが明らかだったらしくて公表されてたんですよ、密かに裏で。
ああそうな、
ビリ
それ公表されんの？
公表というかですね、
うん
うん、
オフィシャルじゃないでしょ、もちろん
オフィシャルなのかもしれない。
でも32位が分かるってことはオフィシャルだよね。
そうですね、まあ、投票数がどっかに出てたんでしょ
う
ね、
うん、
で校の方では多分10位までしか載っけてないんですけど、
うん、
多分そういう他ので何かこう公表された数字をどっかで見た人が多分、うん、っていうことなんですけど、
うん、
32位はですね、
うんうん、どこ？
金沢サムライズの
雷
蔵っていう、
ああ B3？
B2 です。
あ、いやごめんごめん、 B2
B1、B2 だけなんですよ。
そうやな、30日、
はい、今回は、うん、でこれですね、はい、うん、まず認知されてないんですよ。なんでかっていうと、マスコットとか言いながら、うん、なんか二次元のキャラとかなんとかって言われてて、結局ぬいぐるみがこうそのサムライズの試合行くと歩いてるとかっていうよりはただ映像に現れるだけとか、多分そんな感じ。
そういうことか。
そうらしいんですよ。うん、だから
触れ合わないと、
まあ、そう B2 とかで見てる人も、うん、誰こいつみたいな感じだったんです
なるほど。
だから逆に開き直ってですね、うん、T シャツが3枚、うん、3種類販売されるらしくて、ほうほうほうほう、金沢の方で。
なるほど。
まず、うん、ダイゾー2インチ T シャツって言ってまず前面にライゾーの顔がでっかくボーンと出てて、うん、背中にライゾーライゾーライゾーライゾーライゾーって羅列して文字がブワーって出てる、そういう T シャツがまず出て、
うんうんうんうん、
でもう一つはライゾーが32位だったから、うん、マジック・ジョンソンと同じ背番号だからっていうことで、ライゾー32っていう T シャツと、うん、もうその32っていうのをポジティブに捉えてですね、うん、何でも商売にしてしまおうというねこれ嫌いじゃないなと思って、ちょっと面白いなと思
い
ました
。いいじゃない、いいじゃない。
もうね、何でもネタにしてしまおうというね、
うんうんうんうん、
まあそんなこともあったそうです。
なるほどね、うん、
はい、
いいじゃない。そういう努力好きやね、うん、俺も。
そうですよね、
うん、
うん。で、あとは、うんうん、また今度さらに真面目に今度試合の方の話に戻ると、うん、今ファイナルが終わったので、あと入れ替え戦の話、
うん、うん、そうやね、
富山グラウジーズ対熊本ボルターズですね、
うん、
これね、予想外に熊本がすごく伝染しまして、
うん、
これ熊本勝つんじゃないかっていう感じだったんですよね。
そんなにいったの？
いい感じだったんですよ、結構、
で
もうこれどの記事にも大抵書かれてるのが、うん、以前ストークスにもいたことある中西選手の活躍がすごく大きくて、
うん、そうなんだ、中西選手、はい、一緒に飲みに行ったことあるよ。
おお、そうなんですか。
うんうんうんうん、松崎健人選手とね、
おお、
トモさんも行ったよ、あの時。
うん、
4人で一緒に飲んだね。
ね、ちょっと順番がどっちだったかな、あの D ライズっていうあのブレックスの下部組織の方のチームにいた時もあったはずで、
うんうんうん、
その後にストークスだったのかな。
あ、そうなんかな、
ちょっと忘れちゃって、でそのストークスの後に熊本かなんかに行った感じでしたっけ、
うんうんうん、
でその昔の写真を見るとかなり細かったんですけど、
そうそうそう、
もう今だいぶごっつくなっていて、
あ、
まあ、代表選手に選ばれるぐらいですからね。
そうやんな、
ダウスポーで、
うんうんうんうん、
彼の活躍がすごく大きかったらしくて、どの記事にもあの中西選手の奮闘っていうのがすごく書かれててね、まあ、最後ファイルアウトしちゃったみたいで、
そう、浅く悔しい思いしたな、
うん、本当に接戦であと3点差だったかそんなもんだったんですよね。
うわ、
マジかよ。あ、まあ、富山も富山でなんで最後の方でこんなに失速して一気に入れ替えに出る羽目になっちゃったのか未だによくわからないところもありますけど、
うんうんうん、
宇都選手とかね、結構スター選手も何人かいたりするチームなんですけどね。
うまいね。
まあ、最後でも本当に接戦で、
うん
うん、まあ、富山が残り、
残ったか、
熊本残念っていう感じでしたけどね。
なるほど、
うん、これでもうね、また B1、B2 ともに東地区、うん、中地区、
うん、
西地区がまたしっかりと全部決まったので、
うんうんうん
うん、あと入れ替え戦でその私が全然予想できないと言ってた B2 の岩手ビッグブルズと、
うん、
B3 の八王子トレインズですね、
うん、これどうだったんだろう。
これね、うん、私の予想を覆してね、うん、八王子の余裕勝ちでした。
あ、そうなんだ。
もう終始八王子リードでしたね。
あ、そうなんだ。
もうやっぱり、うん、もう連敗しまくってたチームと、
うん、
連勝しまくってたチームとの違い、勢いの違いっていうのがだいぶ、
あ、影響したか。
で、一つちょっと私間違った情報言っちゃったかもしれないですけど、ドレクスラーの息子まだいたんですよね。
あ、そうなの。
出てきてました。
あ、出てきてたんや、
うん、スタートじゃなくて、うんうん、控えの方の外国人選手として出てきてましたね。
うーん、
時々なんか伸びのある、
うん、
ダンクみたいなのやってみせるところもあって、さすがだななんて思うところもあったんですけど、
うーん、そんなめっちゃでかくないねんな、 145、6ぐらいのかな。
だからやっぱり B1 にいる、屈強な外国人選手と比べると、やっぱりちょっと落ちちゃうのかなっていうところで。
そうか、でも話題性はねすごいしね。
そうですね。なんで B2 の試合を逆に見に行きやすくなるので、まあトレインズと例えばストークスがやるときとかですね、そういう B2 の試合なんかもできれば多く見に行きたいなと思ってるんですけどね、来シーズンは。
ぜひぜひ。
はい。そうですね。なんで、まあベスト5とかいろいろアワードとかいろんなことありましたけど、良くも悪くも話題が豊富で。
そうやね。
もう早くももう移籍だなんだとか。
いやこれね、去年もこれ話したけど、もう1年経ったの
ですね。
ね、早いね。
まだ他のチームに決まったっていう、チームを出て他のチームに決まったって話は出てきてないですけど。で結局その満了はしたけれども、まだ何々選手とは交渉を続けてまいりますってコメントがある選手とない選手がいるじゃないですか。それによって確実にもうチーム抜けることが確定した選手とそうでない選手っていうのがまあ分かれてると思うんですけど、かなりねあれですね、川崎ブレイブサンダースはほぼほとんどの選手残ってる流れですね。
ああそうなんや。
あと予想外の琉球ゴールデンキングスも、割と大幅ほとんどの選手が残る流れになってるっぽくて、もうちょっと入れ替わるかなと思ったんですけど、
ほとんど残って変わらずか。だってまあまあ成功してるもんね。
で川崎がねちょっと注目なのが、私があの以前話した、あのリバウンドの強い、デイビス選手、彼はね残らなかったんですよ。
はあ、
それでいて、ファジーカスは木川くんになったわけですよね。ニック・ファジーカスは木川くんになるので、帰化したので、でここで、今年はあまり試合出てなかったバンバ選手、怪我してたかっていうのもあるんですけど、
これバンバは怪我してたの？
怪我で抜けたんですよ。
あ、そうなんか。
で、また今年契約したので、そうするとファジーカスがもう機械枠で使えるから、もう一人多分大きい外国人センターの、DNA に変わるってこともあって、多分インパクトを求めて私は NBA から誰か引っ張ってくるんじゃないかなと予想してるんですけれども。
おお、
それででかいセンターを取りつつバンバを3番あたりで使うという、本来ゴール下のセンターというよりは3番できる選手なんで、拓大のゲイ選手も同じような動きしてますけど、だから結構川崎がちょっと面白くなるかなとは思ってます。
なるほど。
でこれね本当か嘘かわからないですけど、橋本選手と比江島選手は、シーフォース三河を抜ける可能性があるという噂をちょっといろんなルートでちょっと聞きまして、
そのセット抜けたらやばない？
やばいですね。でも橋本選手は実は去年他の選手からかなり、他のチームからかなり強いオファーを受けてて、結構ね傾いてたらしいですよ実は。
そうなんや。
はい。だからもしかしたら今年こそは抜けちゃうかもしれないし、ただ今結構いい感じで代表に呼ばれたりしてるので、ちょっと今のポジションでもうしばらく続けたいっていう気持ちもあるかもしれないんで、ちょっとわからないんですけどね。
そうか、それ迷うのも藤本言う通りよくわかるような気もするな。なるほど。
意外と残ってるチームが多くて、で残った後 B コルがあのサピート・マーカー選手ってあの2メートル20センチの契約更新になってなかったんで、
あ、そうなんだ。
せっかく残ったはいいけど、これでマンカ切って今度誰取る気なんだろうっていう。
でもやっぱり裏があるから契約切った切られた。
もしかしたらビーコロにとって高い買い物だったのかもしれないですね。だから今年だけっていうつもりで、来年以降はもうちょっともう高いから無理みたいな形で、もしかしたら契約しなかったのかもしれないですし。
そうか。
スト
ークスの谷選手、堂原選手、それから松崎選手、この3羽ガラスはまた残りましたね。
よかったですね。この3人残ってこそストークスって勝手にもうファンの人たちの多くが思ってると思うんですよ。
そうやね。 これはちょっとね僕も嬉しいなという。いやだって長いよこの3人。
そうですよね。あと柳川選手も長いですけどね。柳川選手どうなのかな、
ね、どうなるんやろうね。まだ発表されてないのかな柳川選
手。そうですね。で逆にあのセンターの谷口選手とかあの辺がちょっとね離れていくような様子ですよね。
そうだね。
だから日本人センター、誰か取るのかななんて思ってるんですけどね。あと岡田選手どうなるか、
ま、天日コーチがね。
そうですね、
日本人センターの使い方がちょっと B の B1 の中でもちょっと特殊やったと思うんで。
そうですね、
構成がやっぱり変わっていくということになるんでしょうかね。
ちょっと致し方ないんですけどちょっと選手のあれがワンランクちょっと他のチームの方が高かったんですよね。まあ木下選手とかいろいろ竹内選手とかね、まああいう2メートル級の選手うまく使ってましたからね、他のチーム。
そうだな、まあ、これからちょっと注目されるところでございますが。
そうですね。あとは、そうだからテニスさんが最初アシスタントコーチ、一応職的にはそうじゃないですか、それ満了ってなった瞬間、まさかヘッドコーチ就任とかっていうのが来るのかなと思ったらさすがに違いましたね。
ああなるほど、そういう見方面白いね。
でもそんなフェイクわざと使わないだろうと思って冷静に考えてみたらさすがにこりゃファンを直ったあの公表の仕方になるからないだろうなってことで、まあ他の人になるんでしょうね。あとブレックスを優勝させてたトーマス・ウィスマンが、あの横浜 B コロのヘッドコーチ就任決まったので。
それはすごいね。
もうこれはちょっともう何て言うんだろう、もうそうなるだろうなって結構詳しい人はみんながそう思ってたというか。去年アドバイザーみたいな形になってたのが、もう終盤にはベンチにすることになりましたっていうのが来て、芝居にはなんかもう彼が指揮取ってんじゃないか実はみたいな感じになってきてたので、もうこれはもう全部がもう筋書き通りなんだろうなっていうような、ことですね。まあまだまだ目が離せない。もうなんかアーリーカップのチケット売ってますよね、9月とかの。
9月の、そうなんや。
9月じゃないか、7月か8月か。
もう終わったばっかりでしょ、でもファイナル。
そうですよ、だってまだ選手が誰残るかも分かんない。まあ言っちゃ悪いけどよう買うなって思ってまあほとんどの選手が多分好きな選手がもう残ると、もう多分皆さんも信じて疑わずチケット買ってるんだと思うんですよね、もうこの時期。あれは誰が残ろうが
バスケファンですっていうね、ストークスは
誰が残ろうがブレックスはブレックス、ストークスはストークスだからってことで、そういう人が勝ってるのかもしれないですけどね。
そうだね、なるほど。
であと代表戦が、15日、あ本当はね今度8日だったかな、女子のやつがあるんですよね。
そうなの。
で、でそれは女子の代表なんですけど、なんと核になると言われてた2人が外れたんですよね。
誰外れた
の？ポイントガード。
ちょっと待ってよ。
女子のポイントガード。
よいしょ。
吉田
あさみ。
はい、抜けます。
そこは抜けないから、そんなの。吉田あさみ抜けたらダメじゃない、そんな。
ええ、でも抜けちゃったんですよ今回。
嘘でしょ。
モチベーション低下。
理由も載ってんの、そんな。
まあなんかしばらく休むというか、なんか休養が必要とか。
あ、
ま
あ、本人が言ってんの。
だからそういうマックスに持ってこれてないっていう理由だったらしいんで。
マジかよ。
でもう一人は大崎優香で、
あれ、
まあ、こっちはねお子さんが今度生まれるからってことで。
それはねしょうがないけど、ちょっと待って、これ僕古いの見てんのかな。あ、17年度だ、ダメだ。吉田さんが外れたんだ。
そうなんですよ。
だからそんな日本代表ちゃうやん今の。
だからもうポイントガード争いが熾烈になるっていう。まあ今まで引かれててた、富士通の、何類だっけな、名字忘れちゃった。
可愛らしい子やんな。
そうですそうです。あ、町田類だ。
町田
類と、そうそうそう、あと JX で最近すごく力つけてきて藤岡真奈美選手。
藤岡真奈美ね。
この辺がもうスタメンを争ってるって感じですね。
そうか、藤岡町田 か。でもちょっとキャラクター落ちるよね、
うん、やっぱポイントガードが点取れるっていうのが今の強いガードなんですよね。
そうやね、世界にね、
うん、
世界に対してね、脅威なポイントガードっていう、そういうところでしょう。
まあ吉田の場合そうですよね。
ね、
うん、だからやっぱりそういう意味ではちょっとどうなるのかなっていう、まあ壮行試合なんでね、まだ今回はまだいいんでしょうけど、
うん、
うん、で男子が15日に日韓戦、29日に、うん、あのフィバの方の予選のオーストラリア戦ですけど、私は両方ともチケット無事取れましたので。
あ、取れました。
八村選手凱旋と書いてありますが、
うん、
はい、15日まず大田区総合体育館で八村選手見れるといいなと思ってるんですけど。
すげえな。八村選手は今何回戦なの？4回？
まだ2年終わったところで、これから3年生かなんかじゃないですか。
ゴンザがこれから3年？あ、そうか、はい、アメリカは時期的にこれから3回ってこと。
はい。
楽しみだね。そうか。
で、
うんうん、はいはい、
まあそれは前にちょっとお話ししたんでこのぐらいにするんですけど、うん、今回ウィリアム・ジョーンズカップのまた新しいこう代表メンバーっていうのが、まあ、B リーグが、ね、先週末終わったことによって、
うんうん、
まだ試合残ってるから選ばれてなかったメンバーなんかも追加でこう入ってきたりしたんですけど、
うんうんうんうん、
その中になんとデーブス海選手が今回入ってます。
おー、そうなんや。
所属チームがなぜか書いてないので、
すごいな、
なんだこりゃって感じでしたけど、今回だから合宿に呼ばれてきてるんじゃないですかね。ナショナルトレ、ん、味の素の、
うん、
ナショナルトレーニングセンターでしたっけね。
そうそうそう、
あそこビーツの合宿やってる、
へ、
あそこにもう来てるんじゃないですかね。
うわあ、そうやろうな、今やってんやろうな、
うん、まあ、そういう意味ではウィリアム・ジョーンズカップもね、かなりいろんな若手が今回呼ばれているので、
うんうんうんうん、
まあ、なんかちゃんと見れるのか見れないのかもよくわからないですけど、うん、ちょっと面白そうです。
そうやね。いやー、テーブス海君入りましたか、
とうとう。
とうとうね、
だってあんだけね、ちょっと私たちも全然知らなかった選手がいきなり呼ばれてくるぐらいだから、
うんうんうん、
ね、デーブス海君も呼ばれないと。
テーブス、ね、テーブス、
テーブス君、
うんうん、いや、
ちょっと
この前も実はすごいなと思ったの、はい、モン吉が言ってたんじゃなかったっけ。
何がですか。
ここまで知らない人たちが日本協会探したりするんだったら、テーブス会入れないとダメじゃないみたいなこと言わんかったっけ、
はい、言ったような言わなかったような
。多分ね、ずっと前だけど、
ええ、
ずっと前、その日本協会が一生懸命探して発掘してきたアメリカの選手の話をした時に、それだったらテーブス会とかも、あの選考には絶対入れなきゃダメですよねみたいなのをモン吉は言ってた、確か。
あれ私でしたっけ、なんか自分でもあんま覚えてないですけど、
多分ね、モン吉が言ってるんだよね。で俺それ聞いて、うん、いやほんまそうやなと思いながらの今日そのニュース、
うん、
ね、お昼にモン吉もう矢継ぎ早にずっとニュースを、まあ、僕たちバストラ LINE で共有するわけですけど、その時に教えてくれて、その時の会話思い出したわ。
あ、
やっぱりモン吉言ってることはやっぱりね、だいぶ先行ってるなと思っていやー、ほんまにその力はしかもあったしね、京北の時の高校2年生を見た時 もうほんま度肝抜かれたからね。やばかったもんね。あれからまた YouTube とかでずっと追っかけしてたけど、やっぱりすごい能力やね、全然負けてないし、うん、
まあ見たいです。
いやーねー、ほんとに見たいね。見れるのかい。
どうなんでしょう
ね
ちょっとまだその辺の放送のあれは抑えてないんですけどね。
うん、
まあ、とりあえず先にフル代表の方のが来ますんで、
うんうんうん、そうやね、まずそこ、
うん、ただ気になったのが、うんうん、そのフル代表の方に、うん、その例えばあの私がずっと絶賛してた、
うん、
あの波里成人選手が、
うんうんうん、
選ばれないかなと思ってたのに、
うん、
今回ウィリアム・ジョーンズカップの方のメンバーに波里の名前が入ってたん で、
うんうんうんうん、
でそっちの方にはフル代表の方の名前の人は誰も入ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
ってことは、
うん、
もう波里はフル代表の方には今回入れないってことなのかなと思っちゃって、 それはちょっと残念でしたね。
いやわかんないぞ、その残念ちょっと早くない？モン吉。
うん、だから本当今回選ばれたメンバーの中に、そのオーストラリアとか、あと今回の日韓戦の方のメンバーに入ると思われる人が誰一人入ってないんですよ。それこそ比江島や何やらっていうのが、
それな、
全員抜けてんですよ。
もしかしたらわざとかもしれないよ。
あ、
例えばこの迷ってる組をもうそのウィリアム・ジョーンズカップに入れちゃえと。
ああ、ただヘッドコーチが違うんですよ。
ヘッドコーチが違うけど、でもそれ見てるんじゃないの？だってさ、フル代表に入れて、
はい、
シックスマンが8人とかおったらちょっと見ることもできひんやん。
まあそうですね、だからそこで活躍してラムスの方に
じゃない、
うん、ね、送り出すみたいな形になったらいいなと思いますけどね。急遽フル代表の方に招集みたいな形でね、
あるんじゃない？なんか連携取れてんちゃうん、そこは。
まあ連携は取れてるとは思いますけどね。スタッフは割とちょっとかぶってましたから、
プレイングタイムがないでしょう。
まあそうですね、
うん、でわざと分けてんじゃないのっていう、こう希望的観測を僕は言いたいと思います。
あ、そうですね、うん、そうだってほしいです。
そうであってほしいよね。
うーん、
そうか。え、一番近いなって思う、モン吉から見てね、
はい、
一番この A 代表に近いなって思うのは涙と以外は、
あ、そのウィリアム・ジョーンズカップに選ばれてるメンバーでですか？
そうです。ちょっとやっぱ違うのか。涙とだけか。やっぱ
現役の大学生とか、あとはその今回ルーキーで活躍してた選手とか、
うんうんうんうん、
そういうのが選ばれてたんですよね。
第一が若くないの？ウィリアム・ジョーンズカップって。
そうなんですよ。だから若い選手ばっかりで、だから涙とと三原が最年長みたいな感じで。なってたんですよ。
なるほどなるほど、
うん、
あれは年齢の制限ないの？
わかんないです。ウィリアム・ジョーンズカップっていまいちそのアンダーなんとかとかまた大会の趣旨が違うはずなので。
違うけど大学生が選ばれるイメージあるけど。
あー、それはでもユニバーシアードとか。
あ、そうかそうか、大学生結構入ってるでしょ
今回は。選んだみたいですね、大学生とルーキー、あとその社会人ルーキープロルーキーを入れてるみたいですね。
あの育英高校のアシスタントコーチしてる石原雅也さん、
はい、
あのウィリアム・ジョーンズカップ出てるんですよね。
おお、
でそれちらっと話聞いた、その雅也さんが選ばれたのは大学生だったんですよね。確かにいや違うかったかな、でも相当若い時に行ってるはずなんです
。
そうか、だからそこに波里選手はそんなに若くないもんね。
もう30いってますからね。
そうだね、やっぱりちょっと試されてんじゃない？期待を持ってそっち行ってるんじゃない？ほんでプレイングタイムたくさん与えて、
はい、
ちょっと品定めされてんじゃない？もしかするとそういう希望をちょっと抱いておきます。
でまたそういう風なとこに選ばれてる人もいれば、
うんうん、
3×3 にちょっとね、
うん、
知りすぎてますね、選手がすごい。
え、知りすぎてる？
あのもう散っちゃってんですよ、いろんなところに。
あ、知りすぎてるか。
チームがもう全部で何チームぐらいあるか知ってます？今
全国に
プレミアとかいうのがあるじゃないですか。
あるあるあるある。
はい。
その20チームぐらいじゃないの？
なんかもっとあるみたいですよ。
え？そうなの？
32ぐらいあるとかないとかって聞いたんですけど。
そんなにあるんか。
もう関東だけでだってもう10何個あるんで。もう多すぎ。
そうなん か
そこに B1、B2、B1 はまあ若干少ないですけどね、
うんうんうんうん、
でもキングスにいた大宮選手なんかも、
うんうんうん、
ビーフマンエグゼっていう、これ横浜なんですけどね、
ビーフマン
つってあの焼肉屋があるんですけど、
あの牛
が鉄アレ持ってるような、あのマークについてる、あのビーコルのねスポンサーになっていて、あのビーコルの試合見に行くとたまにビーフマンなんとかなんとかっていう、その日の試合がそういう協賛かなんかでこう名前がついてたりする時があるんですけど、それが多分そのオーナーになって行ってるチームとか、あとはブレックスエグゼなんてチームもあるんですけどね、 あと湘南サンズエグゼっていうのがあって、湘南の藤沢の方のチームなんですけど、これは以前ちょっと私が紹介したあの今東京エクセレンスのヘッドコーチやってる石田隆樹選手が、その B リーグの方は引退したんですけど、そっちの 3×3 の方では選手で出てたりとか、あともっと有名なのがあの京都にいる岡田選手ですね。
はいはいはいはい、
彼がダイムエグゼっていうチームで渋谷にあるね、そこでやっぱ選手として出てますし、あともう B2、B3 の選手がめちゃくちゃ出てます。
ああそうなんだ。
で一番今回びっくりしたのが、その 3×3 の日本代表候補に、なんと、アルバルクにレンタルで行ってた安藤誠也選手がです
ね。マジかよ。
え、日本代表、そっちの日本代表の方を選んだのかっていう。
へぇ、
まだ候補なんで最終的に最後の出場メンバーになったわけじゃないんですけど、代表候補に選ばれてましたね。
へぇ、安藤誠也選手なんか普通の A 代表なんじゃないの。
いや、そうなってもおかしくないんですけどね。
そうや
ん
な、
うん、
へぇ、すごいな。
それにほらこの前一度ご紹介させてもらった、日本代表候補の中にあの日大の選手、あの杉本天翔とか、ジャオラ・ジョセフ選手とか、だからなんだかそのオリンピックの競技になったからかもしれませんけど、かなりもう A 代表に入れないんだったらこっちへみたいな、ちょっと言い方良くないですけども、それそう思わざるを得ないぐらいもうめちゃくちゃ引っ張ってますよね、 3×3 も。ただ 3×3 の方が空間がこう広いから1対1しやすくて、小さい人でもスピードでこう抜きやすいっていうのがあるんですよね。比較的5対5よりは勝負しやすいっていうのがあるのかもしれないですね。
何やろう、あとそのねえ、なんていうの、 5on5、 5対5の A 代表が無理だから 3×3、 まるでこうちょっとね、ちょっと一個下に行っちゃったみたいな。いや、そうじゃなくなってきてるんじゃない、もしかして。この 3×3 っていう、まあ、僕らの世代で言ったら 3on3 ですよ。 3×3 になって、でどんどんどんどんこう価値が上がってきてるんじゃないかな
って思いたいんですけど、
どう、
まあその今の B1 の選手が 3×3 の方に行けばそうかもしれないですけど、ただそのちょっと前まで、まあ、ちょっと直接名前出しちゃうのもあれですけど、例えば落合選手とか、まあ、3×3 で有名になりましたけど、5対5になると全然活躍できないんですよ。でやっぱりスペースの使い方が違ったりとか、やっぱり5対5だと 3×3 でやらせてもらうプレーが5対5だと多分使えないんですよ。でも5対5で使えるプレーは3対3では使えるんですよ。だから5対5で活躍できる人だったら多分 3×3 でも活躍できるっていう、でも5対5で活躍できなくても 3×3 だったら活躍できるっていう、そういうのもあって、だって本当に例えば、あと島根にいた岡本飛龍選手なんて、まあ、大学の頃からもうサムスキーとかね 3×3 出てすごく有名で、もう 3×3 の時の動きを見てると、この人日本で一番バスケ上手いっていうぐらいもうすごいんですよ本当に。なのに5対5になると全然その 3×3 の時に出てたようなその迫力っていうんですか、全然なくなっちゃうんですよね。でもそのフットサルとサッカーの違いかもしれない、よくわかんないですけど、
きっとモン吉が言ってるのはその、競技者目線で5対5で通用するところが、3×3 で通用するところが5対5になっちゃうと通用しないっていう、
要は抜いたところにまた人がいるじゃないですか、5対5だから、かる、だからそれやっぱできないんですよね。
で僕がちょっと言ってるのはそのやっぱ競技ですよ、競技としてその付加価値がだんだん5対5に追いついてきてんじゃないのっていう、その心はやっぱり設営の手軽さとか設営の進化であったり、昔だったらものすごい大変な、まあちょっとこれは極端な話かもしれないけど、まあゴールをね地面掘って工事してセメントで固めてみたいな、まあそんなことはなかったと思うけど昔から、でもなんかもう大変なこう水とかを入れて重しにしてみたいなのがもっと手軽にできるようになったり、例えばフロアとかもなんかちょっとすごい敷き詰めやすい何かこうフロアになってるじゃないですか今、
はい、
ああいう設営の技術が上がってきて、場所を選ばずすごい人が集まるところにポンと 3x3 の会場設営ができる、それがビジネス化につながっていき、5対5より集客できるかもみたいな可能性がだんだんついてきて、その 5on5 のバスケットにちょっとね競技として近づき、さらにねこう、オリンピックの競技として認められるっていうことに何でもしたら、もうどんどんどんどんですよ。そういう意味でちょっと追いついてきてんじゃないと、
まあ、いやだからその収入をどこで得るかっていうモデルがね、まあ、そのアリーナ上必要がないので、それこそガレージかなんかをね、ちょっと改造して練習場にしてるチームもあるので、練習場の確保とかっていう場代みたいなものはね、全然いいとは思うんですけど、まあ、集客だとでもね 3x3 だから、サムスピーなんかはだいぶ儲かってるはずなんですけどね、チケットいつも売り切れみたいだし、
あ、そうなんだ、
で1チームだけじゃなくていろんなチームのトーナメントを1日でバーってやっちゃったりするみたいなんで、割と見てると3時間ぐらいずっと見っぱなしで近くで見れてみたいな形で、アリーナほどお金かからない、まあ、照明とかでお金かかるかもしれないですけど、ただショッピングモールとかでやるやつに関してはね、お金とか取れないから、ね、その辺座れる人だけいくらか払うとかっていう感じだったりするらしいんですけど、なんか椅子があって、そういう場所もあるらしいんですけどね、場所によっては、あとはスポンサーだけだから、ただぶっちゃけその栃木のブレックスエグゼってチームなんかは、もうスポンサー収入のみだし、正直言って赤字なんじゃないのって言われてるぐらい。
ああ、そうなんか、まだまだ厳しいけどね。
だから一生懸命こう湘南エグゼなんかもグッズ作ったりとか、クラウドファンディングやったりいろいろやって資金集めはしてるみたいですけど、儲けられるかどうかっていうよりは、一つのバスケ文化に貢献できればみたいな、そういうスタンスだったりとか、なんか割とそういう地元密着でバスケを盛んにしたりとか、まあ、あとはまあ時々スクール開いたりっていう、本当に純粋に利益を求めてっていう方向ではまだそんなに動いてるには見えないですよね。
そうか、
ただ有名になればスポンサーがついてっていうところで、
いやーちょっと重んきじちゃうな。なんかそのね、 B のプロバスケチームがあって、でそこにスポンサー集めて、それでも宿泊してんのに、3x3 でもスポンサー集めてっていう、そのビジネスモデル自体がもうちょっと僕はちょっとダメだなと思ってて、やっぱあれやりましょう。もうぜひね 3x3 のオーナーさん聞いてください。もうやっぱタレントですよ、タレント。
なるほどなるほど。
もうね4人5人ぐらいの、もうほんま歌わせるぐらいやったらバスケさせとくんですよ。イケメンばっかりですよ、その代わり。イケメンのバスケッターを4人、もう5人とかダメ、もうね4人ギリギリいっぱいですよ。4人、 こじんまり4人のイケメンを集めてですね、もう、5対5のバスケットの解説もできるぐらいのね、4人であり、で、まあ、3x3 やったら活躍し、写真集出してもある程度売れっていうね、そのお涙ビジネスじゃもうね 3x3 は特にダメ。もうやっぱりねタレント養成するべきです。
ダイムはあれですよね、あの大西ライオンとか、あとキリンの田村とか、あの辺が共同経営してるじゃないですか。
ああ、それはいいね。
あと沖縄にある、確かエグゼが1チームが、あれですよ、ガレッジセールのゴリさんが確かオーナーです。
おお、いいじゃない。
だそういうチームはあるんですよ。でもそういう人がやってるってことでね、ちょっとこう、テレビとかでも紹介されやすくなったりとかね、そういうところで人気が出るってチームは、一部は出てくると思うんですけどね。
そうだね。何でもやらさな、イケメンでお笑いもやらしたらいいねん、ほんまに。
そうですね、
解説もやらすし、真面目な解説もやらすし、コメンテーターもやらすし、なんか朝の番組とか出えへんかなニュースとかよ、
まあ、地方の番組とかではね、あの新聞とか地域の新聞とか地元のなんとかテレビとかには出たりしてるようなのもあるみたいですけどね。
でそれはねやっぱ B のプロの選手だったら絶対できないよ、そんな身軽な動きできないじゃない。
そうですね。
でも4人抱えておいてね、で、4人の例えば1人が、まあ、これ例に出していいかどうかわからんけど、僕の育英高校の先輩の篠原さんみたいにね、 はい、元代表監督で今はもう普通の芸能人みたいにバラエティ出るじゃないですか。あんな感じで一人がもう忙しくなったら一人補充したらいいんですよ、
うんうん
ね、ほんでもう芸能活動しなさいと抜けた子はね、芸能界で売れ始めた子はもう芸能活動しなさいとで一人また入れて、
うん、
みたいなね、そういうやっぱちょっと身軽じゃないですか。
そうです ね、
これチームで誰か一人ってなったらいやいや5対5っているしとかね、
うん、
そんなシーズン中休みないしみたいなことになるけど、
うん、
3×3 ならそういうタレントっていうのを作ることができんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
そうです ね若干でもそれに近い女子の方だとそういうのいますよね、う
ん、女子なんか特にできんじゃない。
岡田真央さんとか、あとあの、うん、それこそ瀬崎里奈さんみたいな人なんかは、もうそういうのでもね、もっとメディアに取り上げられて有名になっちゃったりとかしてもいいんじゃないかと思うし、うん、
本当にこれ僕らやりましょうよ。万吉
やりましょう。
やりましょう。
はい。
じゃあ
中間地点の名古屋あたりでやります。
エージェント立ち上げましょう。エージェント。
エージェント。
ねえ、本当にあのこんなねラジオで言っちゃダメですよ。こんなビジネスの大事な話はね。
まあ、できたら面白いですけどね。
できたら面白いよ。いや本当にね、うん、そういう意味ではバスケのこういう人材って、
うん、
すごいいい人材。いるんだと思うよ。須崎里奈選手何してんやろうね今。
誰ですか？
須崎里奈選手。
須崎里奈選手はあれですよ。はい、あの青木浩平選手が、あの引退してから自分で今ウォッチ&シーっていう、あのスクールとかいろいろブランドとか立ち上げてるんですけども、そこのスクールの一人のコーチとして今やってますよ。
ありがちやないか。
アンド 3×3 のどっかのエグゼのチーム入りましたね。ダイムだったっけな、それこそ。
あ、女子のね。
はい、
まあ、瀬崎里奈選手、それはもうでも普通にやっとこうよっていうベースのとこですよ。
うん、
ちょっとなんか僕偉そうになってきた。いやそれはね、瀬崎里奈選手若いんやから
目線です、
ね、全然やっぱしないとダメやと思うね。
うん、
それありながらのやっぱりエージェントバスケトークラジオに入ってもらわないと。
そうですね。
うん、いや本当にそこでなんかほんまに芸能活動のこうね、
はい、
こう礎になるような活動を今しとかないと。
そうですね。
うん、
そうです、そうです。
いや、ね、すいません、熱く語ってしまいました。時間も1時間6分とね。いや後半ヒートしましたけど大丈夫でしょうか。この回言いたい放題言っておりますけれども、
いいんじゃないでしょうかね。
いいですかね、
うん、はい、
今日はこんなとこですか、モン吉。
はい、
いや皆さんも、280回目のモンビー楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。